プライマリーバランス防国論で財務省を追い詰めろ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今週ね、
はい、
僕あの新しい本を出すんですよ。
本ですか？
うん、新しい本、今年初めてですかね、僕短著出すのは。うん、去年はね何冊か出しましたけど、今年は初めての短著で、あの令和版、うん、プライマリーバランス防国論っていう本でね、僕2017年にね、僕内閣官房参与で安倍さんのアドバイザーやってた時に、
はい、
安倍さんと議論した内容をプライマリーバランス防国論っていう本で、
うんうんうん、
まとめて出版したんですよ、
はい、
それがまあ5年経ったんですけど、このねプライマリーバランス防国論、5年前に提案した、まあ、一番最初に安倍さんに提案してたんですけど、安倍さんがそれ賛同して、藤井君これやらなあかんよということになってあれからね5年ずっとやってきたんですけどね、これがね今年の骨太にね一部反映されてるんですよ。
おー、そうなんですね、5
年の歳月をかけて、
はいはい、
うん、でやっぱりね安倍さんが僕の論理に賛同してくださったっていうのがすごく大きくて、
うん、
でずっと展開があって、まあ、この5年間いろいろありましたよ。その増税してし、もう俺も全然わかんないんですけどね、10パーに増税したり、
はい、
でコロナ来たり、
うん、
ですやん。でも不況がどんどんどんどん悪くなってしもてて、でウクライナとか石油高なったりとか、うん、でその間その自民党の、主に自民党の中でこのプライマリーバランス防国論が、まあ、積極財政派と呼ばれる、まあ、議員の先生方の中で、どんどんどんどんこう広まっていってね、まあ、プライマリーバランスっていうその財政規律、要するに、国債を吸ったらあかんという規律なんです。もう、奈央ちゃんもね、何度も話してますから。
はい。
国債吸ったらあかんよと。で、国債吸ったらあかんから結局政府の支出もすごく限られてしまって、うん、国民のための予算が使えないという、まあ、そういう制約が、まあ、プライマリーバランス規律というのがあるんですけど、こんなものがあるから国が潰れるんだっていうね、うん、ことをずっとこう言ってたんですけど、こうだんだん広がってきて、いろんなこともあって、で、新しい流れなんかも出てきたんで、状況も5年前とえらく変わってますから、まあ、新しいデータ、新しい状況を踏まえて、もう大幅に刷新して、
はい、
でもう大改訂版ということで、まあ、前回のものをこう平成版と呼ぶとすると、今回の令和版ということで、うん、まあ、出版するというのがちょうどね、あの今週にこんなあるんですよね。
おー、
うん、だからね、ぜひね、まあ、来月ね参議院選挙がありますから、まあ、その時にまでにぜひね、有権者の方、それからまあ候補者の方も含めてね、ざっと改めて読んでいただいて、やっぱり政治っていうのはこういうふうにやっていかなあかんなということを思ってもらいたいなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、今日はですね、まあ、このプライマリー、まあ、5年前に安倍さんと一緒にというか、安倍さんにもサポートしてもらいながら、提案しているこのプライマリーバランス防国論がどういうふうに政府の方針に反映されてきているのかということを紹介しようと思うんですね。まあ、冒頭で言っとかないといけないのはね、完璧に反映されたわけじゃないんですよ。これなかなかね、きついんですよ。やっぱり、その敵方は財務省を中心とした、まあ、日本国家のど真ん中を占領してはる人たちですからね。
はい、
で、そこのトップが今、岸田さんですから。で、岸田さんでも財務省側の、もう、なんか、傀儡みたいなところが、まあ、あって、財務省からしたら総理大臣が自分の部下というかコマンドしておって、で、内閣全部自分の思う通りにこうできるという状況があるんだけど、その周辺に自民党という党があるじゃないですか。
はい。
で、これ、岸田さんは自民党の党首でしょ？総裁で。で、やっぱりね、あんま無視もできないんですよ。だから財務省は総理大臣持ってるから安心とは言えるんだけど、やっぱりちょっとね、攻撃されてるんですよ。
行き過ぎるとね。
そうそう。だから、やっぱりね、民主主義の国ですから、うん、そこの自民党の中の議論にも配慮せなあかんということでね、
はい、
今年毎年6月には、骨太の方針って言って、はい、もうこれからの経済財政の基本方針っていうのを、ドーンと決めるという閣議決定があるんですけど、まあ、ここにですね、まあ、財務省は自分の陣地を最終的に守って、自分の領地は守ったんだけど、もうかなり攻め込まれてきてると。で、どういうふうに攻め込まれてきてて、どうやって攻め落とせば、日本は、この財務省の、から、日本を取り戻すことが、 まあ、できるのかと。まあ、そういう話をね、今日はこのプライマリーバランス防国論の出版記念ということで、うん、さらにこう、骨太の方針、確定、記念でですね、
はい、
まあ、この両者がちょうど一致してあるわけですけど、まあ、このお話を今日はたっぷりしたいなと思っております。
よろしくお願いします。聞けば、プライマリーバランス防国論がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはプライマリーバランス防国論で財務省を追い詰めろ。
うん、今日はなかなかね、前向きな、
はい、
いつも絶望的な話ばっかりで、もう岸田さんのなんかもうしょぼさとか言ってもなんかやってらんねえよみたいな、
もう気持ちがずーんとね、
ずーんとなってましたけど、今回ね、あ、ちょっと久々にこうプラスの側の話を、
はい、
明るい話をしたいなと思います。まあ、まずね、このプライマリーバランス防国論っていうものですけど、これどんなものかっていうと、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけど、プライマリーバランスで政府の財政支出の収支ですね、財政収支があって、これを黒字化しましょうという目的を持ってるんですよ、日本政府
は。はい。
2025年に。で、そのためには、やっぱりこう、黒字化せなあかんから、支出は削らなあかんし、うん、で、収入増やさなあかんから、消費増税しましょうと。
うんうんうん。
社会保障の負担増やしましょうと。まあ、そういう話がずっとこの20年ぐらい、まあ、言われてるんですよね。で、それを進めるために、プライマリーバランス2025年黒字化目標っていうのを作って、
はい。
で、それでもう国債を発行するのをやめましょうと。で、増税しましょうと。いうことを言ってるのがプライマリーバランス規律という行政なんですね。で、こうなると、当然ながら政府がお金使わへんし増税するから、経済が悪くなるんですね。
もうね、日本国民みんなお金がどんどんなくなっちゃう。
そうそうそう。ちょうどもう石油が高鳴ったとか、いう、なんかどっかの国から経済制裁されてるとか、いうので経済悪くなるじゃないですか。はい、うん、それと同じように、財務省の圧力で、経済制裁で国民が苦しんでると。
冷え冷えです。
まあそういうことにまあなるんですね。プライマリーバランス規律があればデフレが進んでしまうと。で、不況がひどくなると。で、防災も国防も研究開発も、もう技術開発も人材投資も何もできんようになると。で、実際そうなって日本でどんどんズブズブダメになってきてると。そうすると国が衰退をすると。そうすると税収が少なくなるんですよ。
はい、ね。みんなお金使わないですからね。
そうそうそう。増税することで税収が少なくなるっておバカなことが起こってて。
はい、
これはもう、2019年の増税の時にも観測されている現象ですからね。増税して税収が少なくなると。うん、で、税収が少なくなったらまた緊縮財政派が出てきてね。はい、わあ、このままだったら国が破綻する。だからプライマリーバランス規律をもっときつく運用しないといけないのだ。って言ってね。増税をして。
それは頭固い。
そう。こういうこう、悪夢のスパイラルがこう、ぐるぐるぐるぐる、こう回ってるよと。
は
い、
うん、
これ、スパイラルっていうところが問題なんですね。PB 規律をやることで税収が減って、で、財政が悪化するからまた PB 規律をもっときつくすると。
はい、
っていうもう悪循環がずっとあって、うん、もう地獄のループに入ってると。いうのがね、今の日本の状況なんですけど、これがプライマリーバランス防国論です。
はい、
で、この話を2017年時点で、僕は内閣官房参与として、安倍さんに徹底的に説明したんですよ。二階さんにも説明したし、
うん、
で、もう当時の岸田さんも含めてね、政調会長だから、で、高市大臣にも含めて、
はい、
もうありとあらゆる人に僕はもう東京行って、京都ほったらかして、東京行って、もう向こうで3日も4日もおってですよ。こっちはもう授業と会議だけやって、あとはもうずっと向こう行って、PB 防国論もずっと何とかの一つ覚えのようにずっといろんな人に解いて回ったんですよ。
はい、
そしたら安倍さんは、やっぱりそうだね。こうなったんですよ。じゃあ、藤井君本出すんだったら僕が推薦してあげるよ。
似てる。
俺でも、もうバーンと僕の本やのに、安倍さんの写真バーン載って、はい、で、もう、プライマリーバランスを黒字化するために、支出を半減すると、経済がボロボロになる。それでは問題だっていうね、国会答弁があるんです
けど、
はい、これ貼っていいですか？貼っていいよ、貼っていいよ。貼ってもらって。ほんでもその本持ってまたみんな待って、ほら安倍さんが言ってる本ですよと、安倍さん推薦してるんですよ、うんうん、当時ねプライマリーバランス防国論を信じてる与党議員ってね一握り、
あ、そうだったんですね、うん、
一握りごく一部10人とかぐらいいないとかぐらいですね、
もうそんなことないやろって思ってる人が多い、
うん、そうそう、いや、 やっぱり財政規律守らなあかんやろと、うん、
へー、
でもおたくらがそんなん言うから財政悪なってんでんせ と、うんうんうん、こう、まあ、言っても、とにかく10人が13人になり、15人になりとか。で、あ、だって、安倍さんが言ってるんだから。
ね。
うん、その、安倍さん言ってるんだったら、そうなのかな、とこう、聞く人もいるし、うん、いや、安倍さんは言ってること間違えてんだよ。ってやつもおるわけですよ。もう名前言うのやめときますけど、
ね。やめときましょう。
はははとかなんですけどね。ははははとかね。そういうのがあって、もうそこ僕わざわざ何回も言って、いや、違いますよ。もうやっぱり聞かないんですよ。もう財務省がもうワクチン打ってるから。
ああ、なるほど。
財務省ワクチン効いてるから、もう全然富士ウイルスが浸透できないわけですよ。もう、これで、こっちの全のウイルスですよ。ビフィズス菌みたいなもんですから。
はい。
ほいでまあなんかってね、こう増えたり減ったり増えたり減ったり、こうなんだかんだなんだかんだ来て、まあだんだん増えてきて、今に至ってね。
うん、
今やね、4回生議員、衆議院やったら、参議院やったら2回生議員。これがね、大体ね、200人弱いるんですけど。
はい。
で、この200人弱だけをターゲットとした、責任ある積極財政を推進する議員連盟というのがあるんですけど、このなんとね、47%、ほぼ100人近くの方が、この積極財政議連に入ってるんですよ。
はい、
だからもう今や若手はね、半々。
そうですか。うん、
半分は積極財政。
じゃあこの5年でね。
そうそうそう。そうそうそう。最初ほんまちょろっとしかおらんかったのに、うん、もうこれで半々にこうなってきたんですよ。で、そんな流れも受けて、まあ、シニアの人たちもこれやっぱりやらなあかんと。いうことで、やっぱりね、大きな転機になったのが、昨年の高市早苗さんが出た総裁選。で、この総裁選でね、高市早苗さんはもうプライマリーバランス防国論を訴えたわけですよ。まあ、要するにプライマリーバランス規律は凍結せよと。
はい。
これ誰もプライマリーバランスが知らんようなところで、いきなりそれを言い出したわけですよ。
うんうん。
それで話を聞いたら、いや、ほんまに言わはる通りやわ、ということで自民党の中である種の旋風ブームが起こって、まあこれ国民の間でも高市さん頑張ってっていう声が上がって、議員投票で2位になるぐらいまで、勢力を拡大したんですよね。まあ残念ながら岸田さんに敗れる結果になったんですが、まあ積極財政恐るべしと、こうなって、で、岸田さんもやっぱこの勢力を無視するわけにいかないと。いうことで、政調会長という与党の中の超重要な役職に、こう、就かれたと。そしたらさらにまた、こう、積極財政がある種、なんていうんですか、是認されたというか、
うんうん、
昔はちょっとなんかこう、ちょっと変わりもんということで、疎んじられてたのに、市民権をやるような格好になってきたんですよね。で、そうなって、で、去年できたのが、これは安倍さんが最高顧問で、高市さんの政調会長の内部に、財政政策検討本部っていうのができて。で、積極財政をずっと唱えてる京都の西田昌司さんが本部長で。で、同じく、静岡で積極財政をずっと唱えておられる木内実先生が、幹事長になって。で、積極財政も含めて、緊縮財政も含めて議論していきましょうということになったんです。まあ、これに対抗する格好で岸田さんは、これちょっとやばいと思ったんで、積極財政ちょっと強すぎるとかやばいと思ったんで、まあ、岸田さんというか財務省がそう思ったんで、岸田さんに、ちょっと直属のなんか作ってくださいよって言って、もう、岸田さんは、わかりましたわかりましたお願いしていただきます全部言わはる通りにやりますこれね、こうなって。
はい、
ほいで、そこで、麻生太郎前財務大臣が最高顧問を務める財政再建化のための、推進本部が、まあできたわけです。はい、この二つが対立する格好になったんですよ。
おー。
だからこれね、積極財政派と緊縮財政派が五分五分で対立するなんてことはもう過去10年全くなかったんですよ。僕はこの状況をなんとか作ってほしいと思っていろんな先生方にご説明して回ったんですけど、このプライマリーバランス防国論を、まあ、軸とした、プライマリーバランス規律を撃破しようとするグループと、死守しようとするグループで、このプライマリーバランス規律をめぐってのバトルが展開されることになったわけですよ。
そのバトルができること自体、すごくいいこと。
うん。5年前にはもう考えられなかった、あの本を出した頃にはね、
うん。
ようやくね、だってプライマリーバランス規律なんて言葉すら知られてなかったんだから。で、その結果、まあ、五分五分になったんですよ。
はい。
与党の中で。ゴブゴブになって、まあまあ、プライマリーバランス規律、もう、やばいけども、やらなあかんちゅう人もおるし、まあ、与党としては、ゴブゴブでいこうちゅうことに手打ちになったんですよ。これは、安倍さんと麻生さんが二人で手打ちしたんですよ。手打ちして、まあ、与党から、政府の方に手打ちしましたよっていうような感じで持ってったら、完全に積極財政派を無視して、で、緊縮財政派の案を持ってきよったわけですよ。財務省が作って。で、それを、岸田さんも、あ、いいよいいよ、出しといて出しといて、と。で、ここで、積極財政派が黙ってたら、 今までの議論全部ゴミ箱に捨てられたんですよ、
うんうん、
そこでね切れたのがね、特にそこの現場で発言されたのが木内稔幹事長が、
はい、
これおかしいと、今までの議論と違うじゃないか、約束違反じゃないかと、我々だってここまで譲ってるんだからあなたたち譲らないのおかしいだろう、こうやったわけですよ。すごく反発されて、で当然木内稔先生だけじゃなくて積極財政派の先生方皆さんおかしいやろって言って、そしたらもうなんか普通シャンシャンシャンって決めようと思ったのが、ちょっと一回引き取って議論しますって、で引き取るだけじゃない、もう一回議論しようって、わかりましたって二回やって、でなんかちょろっと直ってきたやつが、こんなんでおかしいやろで、また、うわー揉めて。ちょろっとなって。もう3回議論して。
はい、
で、最終的に、プライマリーバランス規律が実態以上残るんだけど。
はい。
駆逐はできなかったんだけど、残ると。で、これ財務省側の顔が立ってると。麻生さん側の顔が立ってると。だけど、この、こいつのせいで日本人が不幸になってないかどうか、検証するという文言が入って。
ほう。
これはまあまあ、財務省も許してたんだけど、次の一言財務省は徹底的に嫌がったんだけど、最後なんとか入った。これ高橋さんなんかも絶対必要だなんて言ってたところですけど、重要な施策がこのプライマリーバランス規律によって狭められるようなことがあってはならないと。
大事。
大事でしょ。
うん。
大事でしょ。
めちゃ大事。
でもプライマリーバランス規律もあるんだけど、
はい、
それによって国益が毀損したらあかんと。
うんうんうん。
だからね、これね矛盾してるんですよ。
まあ確かに。
矛盾してるんですよ。プライマリーバランス規律を守るってことは大切なやつだってやらないってことだから、
うんうんうんうん、
逆に言うと大切なことは絶対やらなあかんって言ったらプライマリーバランス規律は守らないってことだから、
うんうん、
この両者矛盾してるんですよ、
うん、
だからあのね今年の骨太はね5部まで行ったんですよ。
すごい。
5年かけて。
素晴らしい。
2017年からのね5年かけてね5部まで行ってね、
はい、
だからここまで来たのはやっぱりねこう与党の積極財政派の方々がそのちょっと差別されるわけですよ。こいつ積極財政派やこいつっていう、こうそういうねなんかこうちょっとバカにされるみたいな空気があるんだけど、いやそんなことないと国民のために必要じゃないかっていう議論をね愚直に続けてこられて、でこの状況が作られたので、これ本当に僕は、ね、心から感謝したいと思います。でもちろんね、その、この積極財政のであれば、その議員はもう100点満点だから、絶対素晴らしいんだなんて言ってるわけじゃないけど、だって少なくともこの問題について国民のために戦ってくれたというのがこれ事実なわけですから、その点について僕らはまあ心から感謝したいなと思います。でね、さらにここからね、積極財政派の人たちにはね、もう安倍さん、西田さん、木内さん、まあこういう人たちにはですね、もうダーンと弾けていただきたい。で、弾けていただきたいので、ね、この今日はね、また景気づけに明るい曲をお届けしましょう。シルクソニックで、ブラストオフ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
シルクソニックでブラストオフお届けしました、
うん、これね去年グラミー賞4部門をね、まあ、総なめにしたアルバムなんですよね。これからの1曲で最後の1曲なんで、
はい、
でこれはねすごくねまたゴージャスな夜をこうイメージさせますよね。でブラストオフのブラストっていうのはねこれが爆発っていうことでね、ロケットが発射するとか出発するっていう意味なんです。だから君と一緒にこう夜に飛び立とうぜってこう言ってるっていう歌詞なんですよね、
はいはいはい、
やっぱりねこう溜まってたものをこうボーンと爆発してポーンと飛び上がると。だからね今も自民党の中の積極財政派エネルギーはねこれどんどん溜まっててね、
マグマが
マグマぐんごい溜まっててね、今回はねなんとかね財務省が抑え込んだ格好になってるんですけど、いろいろあって抑え込んだ格好になっているんですけど、もうねこのまま爆発してね、もうプライマリーバランス規律をねもう完全粉砕可能になる状況がねもうそこまで来てるんですよ。だからねあとはねこのエネルギーをさらに拡大していかないといけないんですよ、
うん、
でしかもね今回はそのプライマリーバランス規律を乗り越える論理があるわけじゃないですか。だから予算を組むときに、いや、こんなもんプライマリーバランス規律があるとか言ってるけど、必要な財政政策できへんやないかっていうことで、戦うことができるわけですよ。
はい。
で、人間って戦うことができたら、どんどんやる気が出てきますから、
うん、
やる気が出たら戦って、戦ったらもっとやる気が出てになりますから、
う
そうやってね、今エネルギーがどんどん高まってって、ブラストオフしする直前まで来てるんですよ。ぜひね、この流れをね、国民全体でね、応援してまいりましょう。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ番組の終わりが近づいてまいりましたが、表現者クライテリオンの最新号、今週なんですよね。
そうなんですよ。今週はね、僕がこう、二つ新しい本を、雑誌を出すと。はい、うん、まあ、17日に令和版プライマリーバランス防国論出版するんですけど、その前日の16日に表現者クライテリオンの最新刊を出版いたします。はい、で、今週のね、というか、今回の特集テーマはウクライナからの教訓です、うん、ウクライナ問題についてはね、まあ、完全懲悪な議論が多いですけど、それ以外の論点って山ほどありますから、そればっかり集めてきた特集、もうまさに特集、もうよそでは全く読めない聞けない話がもう満載でありますから、まあ、この内容については来週がっつりお話したいと思っています。
はい、よろしくお願いします。はい、表現者クライテリオン最新号ウクライナからの教訓は今週16日発売です。書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。そしてプライマリーバランス防国論、こちらの令和版もぜひよろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
17日発売です。は
い、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。